SSKRadio.tv Sapporo Soundkeys Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
今年も残り1ヶ月ほどとなりましたね。
あっという間だった今年も。
そうですね、はい、今ね忙しいですよね。それ考えるとね、もう本当にあと、うん、今年も終わると思ったらやらなきゃいけないこともたくさんありますし、
掃除もしなきゃいけないし、片付けもしなきゃいけないし、年賀状も用意しなきゃいけないし、
もうなんか頭痛いことばっかりです皆さんもねやり残しのないように残り一緒に頑張りましょう。
国語専門塾美学の
番組は国語専門塾美学一級枝平のファーストテイクショー制作委員会手締まり課以上各社の提供で北海道札幌市 SSKRadio.tv エジソンスタジオからお送りします。今週も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト。番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いします。 この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りを募集しています。メール shout@ssskradio.tv シャウトアットマーク sskradio.tv 郵便番号 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1の9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまで。そしてこの秋から新たに留守電メッセージがスタートしています。番号の方は 080-6926-7564 080-6926-7564。お電話の際はおかけ間違いのないようにご注意ください。
はい、今日のラインナップです。
はい、
久々のチャレンジ企画、
はい、
はい、あと2人でシャウトをお送りします。
はい、はい、こちらも内容ぜひお楽しみに。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい
積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
伊藤のチャレンジシャウト。今回は新企画でございます。私伊藤がさまざまなことにチャレンジしていく新しいコーナーができまして、これまで M1 グランプリに出場したり、韓国語を勉強したりと、ね、体当たりでここまでチャレンジしてまいりました。さて今回は一体何にチャレンジするのでしょうか。
はい、はい、じゃあ私坂本から、はい、紹介させていただきます。
はい、
今回のチャレンジはズバリ、
はい、
落語です。
はい、
はい、で来年1月11日かな、日曜日に美学ゼミでこう落語会を、ちょっとした小さなミニ落語会を開催する予定なんですけれども、
はい、
そこで去年もお願いした一休さんと枝平さんにお越しいただくんですけれども、
はい、
その際の前座をなんと伊藤先生に挑戦していただきます
私が温めると、はい、会場ね、
はい、
はい、
やったことないでしょ前座なんて。
いやいや、そもそも全くぼやきが始まるけどもね、
ないよね、
普通の人しないでしょ。
そうだよね、
前座で温めるとかね。
そう、うん、簡単じゃないからね、言っとくけど。
いや、もうそこで
舐めちゃダメだよそれ。
いやいや、ごめんごめん、まず圧かけるところが始まるからすでに意味がわからないんだけどうん、こっちもね適当にやるわけではないので、
うんうん、本当にこれ片手間ではできないから。
いや今回ね、実は今までどっちかと巻き込まれ系が多かったじゃないですか、無理やりやらされるとか、うん、今回ねほぼ初めてですよね。ちょっと私自身も興味があって、
うん、
ああちょっといいなと思って、ちょっとぜひ一休さんもね、まあこうやって知り合うことができて、ね、お話しする機会もね、いろいろあるので、その中でこういうことをチャレンジさせてもらえるってもうすごく貴重なので、
うんうん、
今回に関しては、ほぼ初めてに近いぐらい前向きに
考えてみたらすごいことだよね。だってプロの落語家さんにだよ、
そうですよ、
直々にだよ、
そうですよ、
教えてもらえるなんて、
そうですよ、
本当ないからねこんなこと。
そうですよ、
心してチャレンジしてください、
うん、
はい、
ね、あまりちょっとプレッシャーかかると多分本番カミカミになりますね。
ふざけないでねってこと伝えたかった。
いや、ふざけたことないでしょむしろ逆で僕がふざけたことに巻き込まれるっていうのが普段のパターンで、
はい、
そうそうそう。
じゃあこの詳細に関しては、
はい、
一休さんご本人にいいのかな、
はい、
伝えていただいても。
はい、
じゃあお願いします。
はい、どうも
お世話になっております。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。はい。どうも、落語家の春風亭一休です。
ありがとうございます。もうすいません。はい、一休さん、本当に巻き込んでしまいまして。はい、申し訳ありません、本当に。
いや、もう伊藤さん先生にね、落語をやっていただくと、もう伊藤先生なら、もういい落語できるんじゃないかと、もう常々思っておりました。
みんなでそんなにね、私にプレッシャーをかけて、ドキドキするばっかりですけども。
いやもう楽しみにしております。はい。
いや、実際、今回は、本当に、私自身も楽しみで、で、はい、一休さんに音源を送っていただいたじゃないですか。
はい。
はい、これ実際に聞かせてもちろんいただきまして、で、自分なりに、どういうことを自分がしなきゃいけないかっていうのは、解釈したつもりではいます。
はい。
で、その中で、まあ、ちょっと今回ね、一休さんとこうやって繋いでいただいたのも、いろいろ練習をしたりね、はい、本番に向けて、はい、いろいろ質問させていただけたらな、というふうに思っております。
はい、はい。
これ、早速、いいですか？はい。
はい、どうぞどうぞ。
ありがとうございます。で、まずね、最初、実は一休さんの音源を聞きながら私タイム測りまして、
はい、
今回約2分ほど、
はい、
多分実際測ったら2分ほどだったんですけども、まあその時間の中で、はい、演目を行うんですけども、これ実際例えば速さは、ちょっと早くなったり遅くなったりっていうのはね、当然私素人なのであり得ると思うんですけども、実際これやると考えた時にどっちの方のスピードを意識した方がいいのか、少しゆっくりめに話すぐらいでちょうどいいのか、ちょっと早くなっても大丈夫なのか、
はい、ああ、まあまあ、 そうですね、まあ、要は聞いてる人にはっきり何言ってるか分かる、はい、通じるっていうのが一番大事なんで、まあ、はい、早すぎるよりはまあ遅い方がまだいいかなと思うんですけど、はい、まあ別に普通に、はい、まあ、伝わるように、
はい、
普段授業で喋ってるとかラジオで喋ってる感じの喋、はい、りでいいと思いますね。
わかりました、ありがとうございます。でもう一つ、うん、これ常々気になってたことなんですけども、はい、はい、今まで一休さんの実際に落語会にも伺わせていただいたりして、
はい、
見させていただいてたんですけども、はい、声色は実際に登場人物とかによって、はい、明確に変える方がいいのか、はい、それともほとんど例えばその字の声って言ったら変ですけども、そこは一緒で、セリフで使い分ければいいだけなのか。
ああ、なるほど。まあ、ちょっと細かいこと言うと、昔は、はい、声はあんまり変えない方がよりいいとされてたんですよ、はい、ラジオ界においては。
そうなんですね、はい、
ただまあ今そんなにそこまで、変える変えない、はまあ、人によって好きなようにっていう感じだし、
はい、
何より今回登場人物で動物も出てくるんですよね。
はい、ちょっと大きくはね言えないですけどもね、
細かいのは置いといて、はい、だからそのね、落語界でよく稽古の時言われるのが、
はい、
その登場人物の、
はい、
猟犬になりきる、猟犬っていうね、はい、言葉今普段使わないですけど、まあ、気持ちですね、
はい、
その登場人物の気持ち、心になりきって喋るっていう、
はい、
その結果、まあ、声が自然と変わるなら別にそれで変わってもいいし、
はい、
まあ、そのまんまの声で、その気持ちになりきってできるんだったら別にその声のまんまでいいし。
あ、なるほどですね。
そうですね、声色が変わっちゃう変わらないはそこまで気にしなくていいかもですね。
わかりました。これがね一番の疑問で、実際に演目によっては、はい、女性が出てきたり、あとは、はい、よく老人とね子供が出てきたりってあるじゃないですか、
はい、
そうした時にこれってどういう風に使い分けてるのかなっていうのがね常々疑問だったので、今すごくちょっと謎が解けた気持ちです、はいはい、ありがとうございます。
そうですね。お年寄りだから、声をなんか、変えようとかじゃなくて、まあ、はい、お年寄りの気持ちになったら自然と、
うんうん、
まあ、ゆっくりな声が出るかなとか、
はい、
女の人だったら、なんかちょっと、なんか声、例えばね、電話に出るときなんか声高くなるとか言うじゃないですか、はい、みたいな感じで、はい、なんかちょっと、まあ、可愛く見せようとか、なんかまあ、そんな気持ちとか、うんうん、まあ、いろいろ、あると思うんですけど、まあ、自然と声が高くなるとかね。
なるほどですね。
そんな感じで出るっていうのが理想ですかね。
わかりました。じゃあちょっと今回私もちょっと一生懸命な、まずはなりきって、はい、演目がしっかりできるようにね、ちょっと練習しますので。
はい。
はい。で、
もうね、もう何より、まあ、いろいろ、まあ、細かいことは言おうと思えばいくらでも言えるんですけど、はい、まあ、とりあえずもう楽しく、
はい、
もう楽しそうにやれば、もうお客さんも楽しく、
はい、
うん、なると思うんで、
はい、ね、
楽しくはっきり伝えるっていう、伝わるように喋、るっていうところだけ、
はい、
まず意識していただければと思います。
わかりました。ちょっとすいません、まだまだ実はあるんですけども、
はい、はいはい、
実際に演目、はい、見て、言葉遣い、はい、話し方は、例えばですけど、はい、私、結構覚えがあるのが、実際になんかお師匠さんのやってるのを聞いて、はい、はい、なんていうんですかね、カンペがあるわけじゃなくて、それを聞いて覚えるみたいな、話を聞いたことがあって。で、はい、そうしたときに、一字一句同じように言わなきゃいけないのか、それとも多少、はい、例えばその言葉遣いとかは変わっても、中身がちゃんと同じであれば問題がないのか、その辺って実際どうなんでしょうかね。
ああ、ほうほう。まあ、基本なるべく一字一句同じを、実際の落語の稽古では目指すんですけれども。は
い、なるほどですね。
まあ、正直、まあ、長いのになると30分超える話とかあるんで、それが一字一句そのまんま、やりきるとか、
はい、
無理なんで、
はい、
自然と言い方は変わったりするんで、はい、まあ、致命的なね、言い間違いとか、
うんうん、
言葉が違うとか、それがなければ、
はい、
もう自分の言葉で喋っちゃって、
はい、
全然大丈夫です。ね、
今回、実際に、全部文字に落としていただいて、うん、それも、はい、読んで、で、まあ、時間も2分ぐらいなので、はい、それを、例えば、その、きちんと覚えてっていうことは可能だとは思うんですけども、まあ、はい、例えば、さっき言った通り、実際にセリフを話しているときとかに、まあ、はい、その人にちょっと、まあ、感情移入じゃないですけど、して、
はい、
気持ちになって話したときに、ちょっとね、はい、言葉が、まあ、変わってしまったりとかっていうことがあったときに、はい、それまずいのかな、いいのかな、とかっていうふうに、ちょっとね、それも思ってたんで、今のでちょっと、
はい、はい、
なんとなくイメージができましたんで、
全然大丈
夫です。はい。基本、ちょっと、合わせていこうと思いますんで。
はい、はい。まあ、一字一句同じよりも、さっき言った、両権気持ちに なって喋る方が、
はい、
大事なんで、その気持ちになって喋った結果、なんか違う言葉が出たら、それはそれで、OK です。
はい。わかりました。
はい。
では、あと二つですね、
はい。
練習をするときに、意識をした方が良いこと、はい、あと、やらないように気をつけた方が良いことってありますか？
そうですね。なんだろう。やらない方がいい言葉、そんなにないかな。意識をする。まあ、そうですね。覚え方人それぞれだと思うんですけども、はいはい、文字だけ読んで覚えたりすると、なんかテンポが、身につかないんで、まあ実際聞きながら、はい、ですね、
はい、
覚えるとか、
はい、
ね、で、まあ最初覚えるのは、さっき一字一句同じになるべく目指すと言ったんですけど、
はい、
覚えた後は、そっから先は本当に自分のものに、うん、していくって過程で、覚えた後もそのまんま一字一句そのままじゃなきゃいけないっていうことはないので、はい、さっき言ったのの、
はい、
ちょっと変えますけど、
はい、
だからそこから先はもう自分の言葉で、喋って、そうですね。やっちゃいけないこととかのところにないんで、とりあえずいろいろやってみて、
はい、
なんか、それ違うよってなったら、私からまた、見て言わせていただくんで、
はい、
とりあえず何でもやってみてください。
わかりました。ありがとうございます。
自分の工夫とかもね、言えちゃっていいんで。
はい。いや、これね、はい、多分動画を、実際に、見させていただいたときに、はい、やっぱり身振り手振り入るじゃないですか。
はい。はい、
このね、身振り手振りが、当然やっぱり、同じようにすることもできれば、多分言ってるうちに、自分で勝手なことをしだすかもしれませんので、はい、そこがちょっと実際に自分も、やりながら、多分、理解をしていくんだろうな、というふうには思っているので、はい、そこでもし何かあったらね、もう遠慮なく言っていただいて、
はい。
はい。責任はプロデューサーが持ちますので、
はい。
はい。で、あと最後、実はすいません、質問したいことがあって、
はいはい。
実際に落ちの部分があるじゃないですか。
はい。
で、これ実際に動画を見ていると、
はい、
落ちが、終わって、もう本当にスッと、
はい、
頭を下げて終わる形になると思うんですけど、これって、はい、一休さんの見させていただくと、すごいなんか気持ちよくスッと行くんですけど、素人の、はい、例えば自分がやるってなった時に、オチが伝わったのかどうかってすごく実は多分やる時にドキドキし始めると思うんですよ。
ああ、はいはい。
で、これってやっぱりそのオチ大事じゃないですか、当然。
まあそうですね。
これ、オチをやる時に最後、どういう心づもりでやりきったらいいのか、これが最後のちょっと私の質問なんですけども、
そうですね。まあ、少し、オチを、オチの言い方もまあ、人それぞれなんですけど、
はい、
もう本当に、特に強調せず、スッとやっても、
はい、
終わるっていうなんか、綺麗なやり方を好む人もいれば、
はい、
まあ、多少強調した方が伝わりやすいからって言って、うんうんうん、まあ、例えばね、まあ、その前、ちょっと間を置いて、なんか、最後のオチの言葉を、
はい、
とか仕草をやるっていう人もいるし、
うん、
なんで、まあ伝わるように工夫は、まあいろいろあるんですけど、まあ、最終的には、
はい、
頭下げれば終わったんだなって分かると思うんで、ね、
そうですね、まあ、確かにね、うん、
まあ今日は相性悪かったんだなって、気にせず降りるっていうことですね、はい、
今回のちなみに演目の場合、はい、さっき言ってたスッと行く場合と、はい、まあ、強調する場合とどちらが合ってると思いますか？
そうですね、まあ、ちょっと強調する方が、
うん、
まあ、上がりやすいかもしれないですね。そのオチの、やつもですけども、その前のなんか振りというか、
はい、
その前の人のセリフ。
そうですよね。はい。
を、前をちょっと開けて、はい、なんかはっきり振りだってして、うん、で、やると、ちょっと親切かなとか、
ね。ああ、なるほどですね。わ、ね、かりました。
振りをわかりやすくする。
はい。うんうんうん。じゃあそこも含めてちょっとね、動画、ちょっと、しっかり見させていただいて、はい、ちょっと、はい、学んでいきたいと思いますので。
はい。
はい。いや、でもすごくちょっとスッキリしました。いろいろちょっと、自分自身で、わからないことが多かったので、はい。
すごく助かりました。
わかりました。いや、
もう演技力じゃない今回。思わない？なんか。演技？
そこでさらに演技力も求められるとね、ますます、それ、一休さんの見ると、本当身振り手振りが、やっぱりすごくわかりやすいから、うん、やっぱり、もうそこってやっぱり、落語家さんのね、ほんと真骨頂じゃないですけど、やっぱりそういうのも込みで、ほんと話すだけじゃなく、そこも全部一体で、一つの、もうなんか、作品が出来上がってる感じっていうのがすごい今回も改めて伝わってきたんで、そこはね、ちょっと本当に緊張するなと思いながら。
これすごいいいよね、このなんかネタというかね、うん、とっても。子供たちにはぴったりかも。
うん、どうしても、やる私の緊張感が、周りの人には一切伝わらないので、もうそうなんですよ。まあ、
まあね、本当に話自体すごい分かりやすいと思うし、うん、はい、ほぼ伝わる、これが受けないところを見たことないぐらいの、
いや、ますますハードルが上がってますますますハードルが上がってますっていうさ、もうドキドキですよ。基本的にプロデューサーディレクターは私のそういうのをニヤニヤしながら見てるね、二人なので、ちょっと人が悪いのでね、そこちょっとギャフンと言わせたいなっていうふうには思ってますけども、
もうギャフンと言わせたってください。
もうね、
まず年末のほら家族でみんな集まる会で、
いや絶対やらないって事故起きる、
練習してみよう一回、本当に、12月31日に
親族集まるんですよ、大晦日に、そこで演目を見せてあげなさいって言うわけですよ、
はい、そう、下はさ、ほら4、5歳から上は80何歳の老人まで、はい、ちゃんと伝わるかどうか、
いやいや、そこ練習台っていうより、またなんていうんですかね、親族の中で、またそういうおちゃらけキャラが一つ増えるだけじゃないですか。
は
い、
でも自信はつくんじゃない？そこで笑ってもらったら。
いやー、でもうちわとまた違うじゃない。
なんで弱気なの？
いや、弱気っていうかさ、なんかちょっとうちわの方が恥ずかしいよね、なんかね。例えば一休さん、家族の前でやるのと、実際に落語会でやるのって、どっちが緊張します？はい、
家族の方が圧倒的に緊張しますね。
ほらほらほらほらほら。やっぱそうです。やりにくいですよね。
まあ、ある種、一旦家族の前でやっておけば、うん、本番はそうそうそう、無敵ですね。
うん、ああ。
ある意味。ええ。
で、やったことあります？
家族の前で、
はい、
仮に受けなくても、そこで心折れないように。ある種、
厳しい。
一番手強い。お客です。家族は。
どうです？一休さん、何度も、はい、家族だけで見せたこととかあるんですか？
家族だけで見せ、あったな。学生の頃あったかもしれないですね。
はい。その時、どんな気持ちでした？
もう、早く札幌を出たいって。
いやー、もうそれ聞いたら、ますます絶対おみそかやらないわ。
まあでも、ちっちゃいお子さんいるんだったらね、
はい、
まあ、お子さん素直なんで、子供が、
はい、
多分大丈夫かもしれない。
でも家族じゃないけど、生徒だから、うん、同じようなもんじゃない、家族と。みんな知ってるんだよ、全員知ってるんだよ。
これね、不思議と勉強教えるのも一緒で、うん、娘に勉強教えるのと、やっぱり生徒に教えるのって全然落差が違うんですよ。
うんうんうん、
ああ、やっぱりそうですか。
うん。やっぱり娘に教える方が、どうしても感情も入れば、やっぱり要求することも変わってくるんで。
うん。
うん。 やっぱり断然生徒の方が変な話聞き分けいいですし、多分なんていうんですかね、生徒の親の方がなんていうんですかね、ちょっと付き合って笑ってくれるじゃないですけど、なんかそういうのがちょっと見込めるので、逆になんか親族の目の方がよっぽど怖いなっていう、はい、なんかそういうのちょっとあってね、でもやれって言うんですよね、はい、私の前にモノマネで滑りましたけど、まあ、はい、
やった方がまあどっちに転んでも話の種にはなりますから、
そうですね、
もうなんかネタ増やすだけわかりました。ちょっといろいろ考えています。まずでもちょっと練習してみますね、はい、一休さんね。
あ、それからね、はい、落語をやるときの衣装ですね、
はい、
着物、はい、これが大事ですけど、
はい、
伊藤先生持ってます？
いやもう全然着物は
持ってないです
よ、和装はしたことないので、浴衣も着ないので持っていないんですよね。
用意した方がいいですか、こっちで？
もちろん、ではこちらの方で用意させていただきます。
やった
いいんですか
お貸しします。
ありがとうございます。
そんなことないからね。
いや緊張するな、手に汗かいてきますね。
いやもうしっかり、はい、もう着物、羽織、帯全部お貸ししますんで、
はい、ありがとうございます。
安心してください。
滑覆だけはいいので、
はい、
はい、
まあ、とりあえず幅だけ大丈夫かなということでね、
はい、
あまり大きすぎるともう前が締まらなくなっちゃうんで、
はい、
幅だけでね、
本番までに、はい、急に太ったりしないようにしていただければ
大丈夫です。
ある程度なら大丈夫です。
はい、承知しました、
はいはい、
ありがとうございます。
それでは頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では実際にちょっと練習して、またそれをちょっと見ていただくときに、はい、すいません、いろいろまたちょっとご指導お願いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
伊休さんすいません、お忙しいところありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
いえいえ、はい、こちらこそありがとうございます。
はい、
楽しみにしておりますんで、
はい、
頑張ってください。
こちらも頑張ります。ぜひよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
はい、お願いします。
次回以降練習の様子をお伝えしていきたいと思っていますので、ぜひぜひこの後もお楽しみ。
国語専門塾美学の
放課後ちゃんと。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい
詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
みくちんこと木村みくです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。二人で
シャウト。
はい、このコーナーは パーソナリティの私伊藤と坂本で楽しいトークをお届けするコーナーとなっております、
はい、
毎回設定するトークテーマをもとにお話の方していくんですけども、
はい、
今回私伊藤が落語に初挑戦をするということで、
うんうん、
テーマはこちらになります。
はい、最近私たちがした初体験は何ですか、
はい、
もしくは初挑戦してみたいことは何ですかっていうテーマです。
なるほど、
はい、初体験、
はい、これどうします、どちらからいきます。
じゃあ私からでいいですか。
はい、大丈夫です。
まず仕事の面の初体験は、
はい、
そうだな、あ、テキスト、
はい、
今まで本は出版してたんですけど、うんうん、あの問題集の出版、
はい、
それが初体験ですね。
そうですね、
はい、大変ですね、は
い、
そしてい
や
回答を作ったりとか
横で、ね、苦労してるのを見てますんで、
うんうんうん、あとプライベートでは、
はい、
あの娘が中学校に入学して、
はい、
もう全てが初体験ですよね。
いやそうですね、
親としても、
はい、
なんかこう小学校とかまるでとは違ってて、
はい、
それこそ野球とかサッカーの全校応援に行ったり、
これ楽しいですよね、便乗していくのはね。
そう、学校祭とか、
はい、
文化祭とかに私たちもこう見に行ったりとか、
はい、
とこう、これは子供じゃなくて私だけなんですけど、沢会、
はい、
お母さん方と の, このお茶会みたいな、うんうん、そういうのにも参加したりとか、
はい、
なんかこう新鮮なことが多くて、
はい、
毎日が本当に初体験ですね。
そうですね、
はい、
実際ね、地下鉄の駅まで送っていくということで、うんうん、朝のルーティーンもすっかり変わってしまって。
そうなんですよ、地元の中学じゃなくて、
はい、
うちはちょっと違う区の私立の中学に入れたので、
はい、
うんうん、はい、なんでちょっと朝も大変なんですよね。
そうですね、
私たちも大変だし、お弁当作りとか、
うん、
そう送るのとか、
うん、
で娘も朝早く起きなきゃいけないから大変ではあるんですけど、
はい、
まあね、それも慣れてきたかな、だいぶ。
そうですね、うん、実はね、車でその送ってく時間10分15分ぐらいですけども、
うんうんうん、
まあ、その時間がね、意外になんかちょっとしたことを会話したりとか、そう、2人でね、なんかラジオ聞きながらね、ああでもないこうでもないって話したりする、うんうんうんうん、ちょっといい時間でもあるので。
そう、本当ね、バスで行かせたいのよ、バスと地下鉄で、
うん、
過保護だなって思われる方も多いと思うんですけど、
うん、
でもバスの時間がね、
そう、
何年減らされていくのか、うん、減便になるのかでちょうどいい時間がなくて、
しかも早いんだよね。
そう、6時半とかに出なきゃいけなくなっちゃうから、
うん、
も
う
駅まで、最寄りの駅まではバスじゃなくて車で毎日送ってるんですけど、うん、はい、そこからがね、またね、
うん
うん、冬になるとまたそれも渋滞も起きるし、
もうちょっと早く出なきゃいけないかもね、
っていうのが私の、うん、まあ、
はい、
キンキンのこの初体験かな。
なるほどですね、はい、すごくわかります、
はい、
でちなみに私の方で初体験で用意をしたことっていうのは、うん、先日ゼップ札幌に初めて行きました。
ゼップ札幌ね、
はい、
全国にあるのかな、ゼップ。
ゼップね、一応ねありますけどね、うん、はい、ゼップツアーとかね、よくうんうん、アーティストによってはありますけども、実はもともと住んでたところ、実家の近くにペニーレーン24っていうのがあって、そこのライブハウスももうずっと行ったことがなくて行きたかったんですけど、それはもう達成されて、
うん
うん、ついに昇格しまして、ゼップになりまして、うん、で、またゼップのね、ライブ会場でね、スタンディングでちょっとライブを見てくると。しかもこれがね、またね、離婚伝説。
私も行ってきたんですけど、
はい、
皆さんご存知ですかね、
うん、
失礼ですね、そんなこと言ったらね、
はい、
離婚伝説っていう
今ね、
売り出し中のバンドがありまして、2人組の、うん、
はい、でこれを、まあ、当然初めて見に行く、なおかつ初ゼップということで、私にとってのすごく貴重な、普段の娘のダンススタジオがすぐ近くにあるので、
うん、
あ、今日もゼップに人集まってるって、誰来てるんだろうとかって言ってましたけど、今度は行く側になってね、
うんうん、
自分たちが入ってきたっていうのはすごく感慨深いものが。
どうでした、ゼップは。
そうですね、個人的にはですよ、うん、ペニーレンのが落ち着くかな。
でも会場も広くてね、
うん、
すごく音響とかも良くて、
う
ん、
そうですね、
うん、
やっぱりね、ペニーレンは規模がちっちゃくなるので、もうちょっと距離感が、
あ、そっか、
やっぱり、うん、近くなるのと、うんうん、ただやりようによっては多分ゼップの方が当然居心地はいいのかなとか、いろんなこと思ったりはしますけど、
うんうんうん
うん、 でもね、なんかあれはあれでっていう感じですね。
なるほど、
うん、
じゃあ、 初挑戦してみたいこととかはありましたか？
あります、
はい、
これ実はね、
これ慎重に言った方がいいよ。
いや慎重に、
この番組でやるかもしれない
よ。いやもしでもね、この番組で便乗してもしやらせてくれるんだったら、うん、もう私はもうあえてやりますよ。
あ、本当？
うん。
何でしょうか？
バンジージャンプです。
え、本当に？
うん、
すごいね。でもできるところないよ ね、 あるの？やっぱりほらテレビ塔、札幌テレビ塔で、
そうディレクター言ってましたよね、
季節限定でって、うん、でも今年とかもう去年とかなかったんじゃないかな。
うん、そうやってないみたいですけどね。
そう、どっかやりに行く？じゃあ、
いやこれね、ちょっと何ですかね、空を飛んでみたい欲求はちょっとあって
空飛ぶの？それバンジージャンプ？
いや一応でもほら宙をね、まあ
スカイダイビング、
重力でもちろん落ちてきますけど、なんていうんですかね、とにかく飛んでみたい。
一瞬だよ、飛んでる間きっと、
うん、
ふわっといってドーンって落ちてる時間の方が長い。
でもあれってなんか経験することって普通ないじゃないですか、
うん、
うん、だからどんな感じかっていうことにすごくなんか興味っていうか憧れみたいのがあって、
うんうんうん、
でしかも一応信用してね、ちゃんと紐がついてるので、うん、それを信用して飛ぶってなれば、まあ、ちょっと安心して飛べるじゃないですけども、うん、そういうふうに勝手に思ってて、 ね、いやよく
絶対ないんだよ事故とかは、うん、ないんだけど、やっぱ絶対ってないじゃない、やっぱり、うん、世の中によ
くテレビで、うん、芸能人がバンジージャンプね、うん、なんていうんですかね、 NG にしている人とかもいるじゃないですか、
うんうんうん、
でも私からすると紐があって、うん、飛ぶわけだから、なんか安全だと考えれば、なんであそこでずっとなんかもじもじしているんだろうと、その方がよっぽどなんか下見てる方が怖いんじゃないかと思うんだけど、
多分 やるね、見てる時側はそうなんだよきっと、
うん、
そんなの早く飛べようって思うかもしれないけど、実際足すくむと思うよ、うん、
でもあれって勢い一発じゃない？足もすくむけど、
きっとみんなそういう風に田舎感じしてると思うよ。
行くしかないじゃない。
そんな簡単じゃないと思うな。
本当に？
やってみよう。
それかもう思い切って背中ドンと押してもらう感じかな。
押してあげる。
もう事件ですよね。なんかね、よくマンションとかでね、なんか殺人事件みたいな感じでね、ドンと押されてね、あーっつってね、落ちていく感じになるかもしれませんけど。
なんか叫びながら落ちていくっていうのはどう？
叫びながら？
そう。願い事とか。
願い事？
うん。
これなんか願い事叶うんですかね。叫びながら落ちるとね。
叶いそうじゃない？なんか。
いやね、
でも今調べてくれてますけど、はい、プロデューサーが。
はい。これちなみに。
ありそうじゃないか。
プロデューサーやったことあります？
ない。
ディレクターだけです。
あ、ディレクターだけ。あるんだディレクター。
テレビ塔の方。
あ、テレビ塔ね。
うん。怖いって言ってました？
ま、叫んではいました。
ああ。気ちっちゃいですね。
絶対声も出ない。声も出ないじゃない。
絶句してね、逆に何も発しないっていうね。
そうそうそうそう、
ただ無言で落ちてくるっていう、
ね、あ、でもね、意外と北海道にもありそうですね。日高とかニセコとか、
はい、
その辺。
これねちょっとね本当に興味があるんですよ私。
じゃあぜひ来年どうでしょう、はい、ね、行こう行こう、
うん、でもこれなんか芸能人の話で怒ってたのが、テレビだと落ちてるのって伝わるじゃないですか、
うんうん、
ラジオの収録でバンジー飛んで、すごく伝わりにくかったらしくて、それすごくなんか芸能人がぼやいてるの見て笑っちゃいましたけど、ラジオで使うネタなんですかねこれね。
ね、
動画も撮っときますか。
ああ、
いいかも。
飛び降りるまでのね、いろいろやりとり見ながらね、うんうんうんうん、そう、実況中継してもらってね。うん、これちなみに私はバンジーですけども、坂本先生は何かあります？
私はもういっいっぱいやるんですよ、
はい、
もうやりたいことだらけで困っちゃうくらい、
うんうん、
で仕事はもうまた もっともっとあるけど、うん、一応置いといて、
うん、
プライベートで言うと、
うん、
ね、3つあって、
はい、
1つはキノコ、
はい、
私キノコ好きなので、
はい、
そのキノコに関する資格を取りたい、
も
うキノコ検定でなくなったみたいなんですけど、
はいはいはい、
なんかキノコ、あ、菌類インストラクターとか。
あ、かっこいいですね。
そう、でもなんかね、簡単に取れるみたいなんですよ。
うんうんうん、
でも、これなんか国の資格、農林水産省のなんか関連資格とかもあるんで、それも、
はい、
協会、北海道キノコの会とか、はい、うん、各協会が紹介したり、うん、大丈夫だって太鼓判をした人じゃないと受けられないっていうものもあって、そのためにまずは菌類インストラクター取って、
うん、
取りましたって言えば、
はい、
なんかね、うちの、うんうん、私たち所属してるんで北海道きのこの会に、うんうん、
はい、
それにね、もしかしたら会長から OK 出るかもしれない、受けさせてくれるかもしれない、
なるほどね、
まず受けさせてももらえないから、
うんうんうん、
そう。でもう一つは気候、
はい、
私あのかねてより気っていうものに対してすごく興味がありまして、
はいはいはい、
すごい悪い気がたまる体質なんですよ、
うんうん、
なんでこう自分で出すっていう気候を習いに行きたい、
はい、
っていうのと、最後はあの私自分の声すごい嫌いで、
はい、
コンプレックス昔から持ってて、
はい、
ボイストレーニングに行きたい。
あ、
私はチャレンジ企画やらないよ、言っとくけど、いやいや、やらないやらないラジオではやらない、私は自分でこっそりと習いに行く、
ね、なぜ私だけ売ろうとするのかね
面白くないでしょ、キノコ の菌類インストラクターの資格とか見えないし、
ボイストレーニングとかは、
あ、気候とかも分かりにくいでしょ。
まあね、でもね、それすごい気持ち分かって、実は気候もあの私がやりたいこと、実は初体験してみたいことの一つに近いものがあって、合気道を習ってみたいんですよ。
うん、
検定についてはね、あのね、昔あの2人で散々清宅検定、
あ、私たちが住んでる区の、
うん、
その検定、清田区って言うんですけど、清田区検定って清田区の歴史だったり、うん、清田区の、まあ、人口とか、うん、動植物とか、
うん、何の資格ももらえないんですよ
そう、それに毎年チャレンジしてたんですけど、うん、でもなくなっちゃったんでね、コロナ禍、
そうなんです、
ね、
でもあの私一回満点取りまして、あの箸もらいました。
微妙で、誰も何かすごいねとも言ってもらえない資格ではあるけど、ね、難しい資格だったんだよね。
そう、意外に難しいんですよ。そうそうそう、引っ掛け問題あったりとかしてね。
そう、うん、っていうことで、やっぱりほら、人間の脳って、
はい、
人間の体ってどんどん衰えていくじゃない、
はい、
でも気力って頑張れば、
うん、
もちろんほら病気が影響して気力も減退するってことあるけど、
うん、は
い、気力だけでも若々しくいたいじゃない、
うん、
新しいことすると人間の脳も活性化するし、うん、記憶力も向上するっていうので、
二重にいいですね。
そう、一日一回は新しいことしたらいいんだって、
うん、
なんかこう道を変えてみるとか、
うんうんうん、
こうやったことない料理してみるとか、
あ、
そういうので記憶力とかも向上するし、
うん、
なんかこう生き生きしてくるっていう、
あ、
うん、なんか若々しくこれからも行きたいので、
うんうんうん、
こう新しいことはこれからも私たちも挑戦していきましょう。
はい、
はい、
あのただね、あの私の望んでないあのチャレンジはね、させない
でください。でもバンジーはいいよね。そう、
バンジーは望んでますから。
でもラジオでどう伝わるかな、わーとか感じ、
まあ そうですね、
その前後から飛びますって中継してもらう、うん、
ああ、ありかもしれないですね。
そうそうそう。これから今ここまで来ましたみたいな。で、風で聞こえないかもしれないけど、上空、
うん。
そう。でもいいんじゃないか。
どうします？それで全然取れ高なかったら、なんかもう普通に何にもなんかもう普通に。なんかあー怖いですねぐらいでポーンと飛んでっちゃったら、
なんかだからやっぱりこう飛んでる間は何か言ってもらわないと困るよね。
飛び台つながりでパラグライダーとかも。
ああ。うん、でもあれってどうなんでしょうね。いや、あのそっちの方がなんか難しくない？
なんかインストラクターが一緒に飛ぶパターンだったら、
はい、
うんうんうん、
確かなんか羊蹄山の方とかありますよね。
でもなんかより高くなりそうですね、うんうん、金額も。バンジーのがお手頃じゃないです
か。あ、分かった、飛びながらバンジー、はい、落ちながら落語とかは、
はい、おかしいでしょ
せっかく習うんだから一石二鳥じゃない。
だってさっきの演目2分あるんですよ。
2分
ちゃんと測りましたから。
じゃあちょうどいくの、なんか落ちるところから始めて
2分間落下してバウンドしてるって、なんかすごい余裕あるかなな
んかでもほら
なんかバンジーしながら何かに挑戦とか、
そうそうそうそう、
あ、
危ないことじゃ、ほら怒られちゃうから、うんうん、物を食べるとかはできないけど、
はいはいはい、
何か言いながら、うんうん、ラジオ的にな
んでしょうね。あ、でも絶対なんかもう嫌な予感した。バンジー飛びながらモノマネしてくださいとか、またすごい悪いこと言いそう。
いいね。
いや、よくないんですよ。
全然。簡単にできる。
ごめんなさい。今、何も考えてなかったんですよ。
いや、もう絶対なんかね、目見たら。
やりたいんだよね、
結局ね。目見たら、なんかもう絶対なんかそういうこと言いそう。そう。
あ、いいかも。モノマネバンジーで行きましょう。
いや、今がモノマネバンジーって、そんな、そんな種目ないですから。
はい。
皆さんも気をつけてください。
なんで
国語専門塾磨くの
放課後シャウト。
と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。落語協会かい。詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学一級枝平のファーストテイクショー制作委員会手締まり課以上各社の提供で北海道札幌市 SSK ラジオ .tv エジソンスタジオからお送りしました。今日はね、
はい、
美学のこの放課後シャウト、
うんうん
うん、初の、
はい
はい、
電話でのね。
そうなんです。
中継みたいな。
そうなんですよね。ちょっと緊張しました。
は
い。でもね、一休さん本当ありがたいですよね。
うん、本当だ。本当にすごいことだよね、うん。プロの落語家さんに教えてもらうなんて、
はい、
もうそんな機会ないから、
うん、
弟子入りするしかないからね。
まあね、普通はね。うん、
直接指導だよ、だって、
うんうん。だからちょっとね、あの泥を塗らないようにね、
はい、
あのしっかりあのやりたいなというふうに思っています。番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1の9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまで。そして留守電メッセージということで 080-6926-7564 080-6926-7564 までお寄せください。
はい、次回の予告なんですけれども、
はい、
あの一週遅い12月24日の配信になります。
はい、
はい、で作品シャウト、
はい、
でプレイバックシャウトの特別編の2本立てでお送りします。
はい、はい、年内最後の放送になりますので、
はい、
はい、ぜひ皆さんに聞いていただけたら嬉しいです。
お願いします。
はい、それでは今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆうさんとちょっとお話できて嬉しかったですね。
楽しみだね、
うん、
本当に2分って言ってもどうなんだろうね。落語の2分って短いか、もちろんね短いとは思うけど、
普通のね演目からすると当然短いんでしょうけど、うんうんうん、あの私からするともう十分なんか長く感じるって言ったら変ですけども、うんうん、
そうだね、
もうあの2分でしっかり話が完結しているので、
うんうん、
さっきもあのラジオの中で言いましたけども、それをねいかにして相手に分かってもらうように伝えるかっていうのは、
でもね池さんもおっしゃってたように分かりやすく伝わりやすくって言ってたよね、
うん
うん、あとこう共有させて登場人物を、うんうん、気持ちになって、
はい、
こう考えてって言いながら、だから声色とかほら、ね、知らなかった、全部使い分けてるのかと思った、なんかでもそうだよね、考えてみたら女の人の声だからって、うん、なんか女の人っぽくやってはいないよね、一休さんとかも。
そうなの、だからそれをねすごくあの実際に落語を見させていただくようになって、うんうんうん、ずっと気になってて、
そう
で自分があのいざやるってなった時にそれってどういう風にしてるんだろうなって、うん、なんか決まりがあるのかなとか、
ね、
いろんなことを思った時にちょっと聞きたくてね、それがちょっといっぱいあの聞きたいことがあって、
うんうん、
一休さんいろいろ教えていただいた形になりましたけども、
私はほら漫画読んでるじゃない、
はい、
好きなあの、うん、茜話っていう落語の漫画があって、
は
い、それすごい楽しみにしてて、うん、だからすごい詳しくなったよ。
あ、
うん、なんかネタとかも、うんうん、ネタっていうなんだっけ、演目とかも出てくるし、
はい、うんうん、
なんかあの世界とかも、うん、もちろんノンフィクションではないとは思うけど、
はい、
でもいろいろだから一字一句って言ってた、うん、漫画でも、
うんうんうん、
やっぱねしっかり覚えるんだって最初は、
うんうん、
アレンジはその後で、
はい、
なんかまずはもう本当一文字一句違うたがわないようにしっかり覚えて、それをこう自分で何回も言って何回も言って覚えるっていう、うん、
これだからあのすごいなと思うのが、あの実際に例えばあのこういう紙でねこういう内容だよって渡されるんじゃなくて、なんかあの普通になんかそのまま伝わってっていう話だけらしいので、
うん、
例えば同じ演目でも何個も種類があるものもあるみたいで、
うん、
うん、だからそうやって考えたらあの習う方もすごく緊張感あるよなと思いながら、
うんうんうん、
まあ、私の場合ねもう本当にあの原稿ね一旦ちゃんとそうやって全部文字で落としてくれて、それも送ってもらっているので、うん、すごくあの楽をさせてもらう形になりますけど、実際一休さんたちがねあの修行してあのお師匠さんからねいろんなものを習ってる間っていうのは大変な作業なんだろうなって、
うん、
ただ聞いて暗記なんか絶対できないので、普通はね
しっかりこれ覚えたらね、ネタ自分のネタとしてさ、うん、ほらあらゆるところで披露できる特技。
いや怖い怖い怖い怖い。
でもさ特技じゃない、特技としてなんかないって言った時にさ、ふっとちょっとできたら、ま
あ、できるよって、ね、
道具がいるわけ、ね、なる、うん、必要なわけでもないし、
もうただねあらゆる場所へとか聞くとドキドキするわけですよどこでやらされるんだっていうね、もう恐怖心しかない。もう
そうそう、でも、
ね、
楽しみだね、生徒たちどんな表情で聞くのかとか、
うん、
反応がどうかとか、ね、すごい楽しみなんで。
逆に言うから本当にお母さん方とかあの生徒の方がなんていうのかな、あのちょっと付き合って笑ってくれそうじゃないけど、うん、わ伊藤先生だみたいな感じで、そうだから安心なんだけど、あのさっき言ったようにね、あの身内、うん、あの何でもありじゃない、うん、指さされて笑われるかね、うん、全くなんかね真顔で聞かれても怖いし。
そうでもほら今主役はさほら伊藤先生じゃない、やってるんだから。でも会自体は一休さんたちの落語会だから、
うん、
前座としての役割 は、
ね、その日はね、
しっかり果たして温めて、
うん、
そうそうそう、
むしろそういう意味ではもう本当に一休さんとか枝平さん控えてくれてると思ったら、
うんうんうん、
もう全然もうねお二人が笑わせてくれるだろうと思っているので、
そう、
うん、
あとはたくさん参加してくれたらいいよね。
いや本当ですね、うんうん、ぜひぜひ、はい、11日ですね、11日の日にあの美学で行う落語会にね来ていただけたら、もう実際でもこんなことないのでね、普通にね、うん、うん、あの普通にね落語会行くってなれば当然ねあのお金もかかって大変なんですけども、あの美学の、ね、
でもできればシリーズ化したいから、
いやもちろん毎年、ね、
毎年前座の内容は ね変えないといけない、
ね、
そう覚え直さなきゃいけないけど、
ちょっと待てよ、毎年やる羽目になるのかな、
かかってきてるよね、それが毎年できるかどうかがね、うん、今回にな
んか話が膨らんでてね、うん、やっぱり
ゆくゆくは本格的なの1本ぐらい、
あそうそうそう、2分じゃなくてね、そう、
あの饅
頭怖いとかね
今度こそ誰か密実演するよ本当にもうバンジーも僕だけじゃなくて誰か一緒に飛んでもらうとかね、うん、あるからね、みんなね、
はい、頑張ってください、
覚悟しといてください、
はい